静岡市駿河区の大和一丁目に来ています。今日はこちらの大和一丁目自主防災会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。会長の伊藤忠夫さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まずこちら大和一丁目自主防災会、大きさはどれくらいの大きさの自主防災会になるんですか？
世帯数は約300と言われてますけれども、自主防災会の方に入っている方は285名ぐらいです。はい、半分は昔から住んでる方ですから、ね、大変まあ絆も強いところです、ここは。は
い、またそして駅にも近いということで、新しい方も流入してくることも多いんじゃないですか？
そうですね、便がいいもんですから、比較的最近新しい方がこちらの方に移ってきていただいております。で、年齢はやはりどこも同じだと思いますけれども、65歳以上の方が約 30% あります。ですから高齢者の方の対策というのが非常に難しい問題になってくるだろうと、そんなふうに思っております。
わかりました。そういった大和一丁目のこの地区で一番災害に関して心配なことというのはどんなことでしょう？
火災が発生したときに延焼率が非常に高いものですから、火災が一番、今のところは心配です。
じゃあその点を含めて防災に関して地域の皆さんに何か呼びかけていることはございますか？
そうですね、とにかく火を出さないと、避難するときには火が出ないようにして避難をしてください。それからもし出た場合はとにかく初期消火をしてほしい、そういう呼びかけをしております。
そして防災訓練のことについて伺いたいんですけれども、こちら大和一丁目自主防災会の防災訓練は年にどれくらいのペースでどのような内容で行っていますか？
防災訓練は地域防災の日に合わせまして年に1回防災訓練をしております。それからその他に出前講座といいまして、大和一丁目はもし地震が来た時にはどういうふうな状態になるかと、そんなところをですねやっていただいております。とりあえず直下型の地震ですから、その揺れが非常に激しい揺れが来て家が倒壊すると、そういう危険がある。そこに火災がもし発生すると、せっかく家が壊れただけで物は残ってても結果的には全部焼失します。さらに命の方も大変になってくるというような、そんなことの話がありました。住民の方かなりそういった危険度に対する認識を新たにしたと思います。
そこでこのお話も参考にしながら訓練の内容を考えたと思うんですが、防災訓練の内容を具体的に教えていただいてもよろしいですか？
は
い、
去年の12月の2日にやったのは、まず安否の確認、安否を知らせる黄色のタオルというのをもう4年ほど前からやっておりますので、その表示が出ているかどうかで、出ていないお宅はとりあえず声をかけてくると。それから各組の組長さんに隣近所といいます、声をかけて一人ではなくて何人かまとまって避難をしてほしい。それから防災でいう自助といいますかね、自分を助けると、そういう意味で昨年度は非常持ち出し用品を持ってくるようにお願いをいたしまして、非常持ち出しのリュックを背負って避難訓練に参加をしていただいたということがあります。それから先ほどから申し上げているのが、火災が出た時に初期消火が必要なものですから、バケツリレーを訓練の中に内容として取り入れる。それからもし建物の下敷きになってしまったというような時に救助をしなければいけないわけですけれども、それぞれ工具は一応用意はしてあるんですけれども、使い方がわからないものですから、その使い方を指導する、その工具の使い方と、それから炊き出しをしました。炊き出しはアルファ米ではなくてお米から炊いておにぎりを作ったと、そういう訓練をいたしました。それから負傷者の救護をやりました。ある単価ではなくて簡易単価を作って負傷者の運搬、それから、リアカーを改造いたしまして、単価を乗せられるように、しかも固定して乗せられるように改造いたしました。特に高校生とか中学生とか、そういった学生さんが主になって救出の訓練をいたしました。
本当にね、盛りだくさんの訓練でね、若い方、学生さんなどもね参加してくれたりとか、こちらの大和一丁目というのはかなり防災意識が皆さん高いんですかね？
そうですね、かなり意識が高いと思っております。学区の中でも大和一丁目の絆の強さというのはですね、羨ましがられるぐらい絆が強いんで、いざことが起きた時にはお互いに助け合うということができるだろうというふうに私は思っております。
わかりました。それでは最後にこちら大和一丁目自主防災会としての今後の課題や計画展望などがありましたら教えてください。
はい、一応検討課題といたしまして、火災を発生させないという意識を高めるために各家庭に小型の消火器を配布したいなと。これは予算的に問題がありますけれども、いずれにしてもやりたいということが一つあります。それから火災の警報装置の取り付けですね、そういったのもてはいるでしょうけども、まだ完全ではない。それから自分を助けるためのいわゆる家具の固定、これも専門家の方がちょっとおりまして、指導するよというふうに言われておりますので、その辺の方 のお力を借りながら、とりあえずやっていきたいなという、いわゆるこれからの検討課題ですが、やっていきたいなというふうに思っております。
わかりました。伊藤さん、今日はお話どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。